Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。ということでブライトビットブラザーズステージ53です。
はい、
今回もですね、前回に引き続き2本立て、
はい、
ダブルダンジョン&アウトライブ
はい、
これなかなか尖った2本立てなんですが、
あ、やっぱり
ついてこれるかどうか、あのネクタリス以来の心配な回ですね今回。
まあでもパンクショットも思ったよりみんな知ってたんで
確かにそうですね、
いけるかもしれないですよ。
でですね、今回この2タイトル共通点がありましてですね、
はい、
まずはどちらも PC エンジンのソフトである。
うーん、
まあ、この時点でだいぶね心配なんですが
心配ですか
いやでもね、 PC エンジンも好きな人がたくさんいるっていうのは分かりましたから、
はい、
でもう一つ心配なところが、
うん、
ジャンルがロールプレイングゲームなんですよどちらもね、
うんうん、いいじゃないですか。
そうそう、ただ 3D ダンジョンロールプレイングゲーム、
そうなんですよね。
これがねなかなか珍しいんですよ。
あ、
ファミコンでもね 3D ダンジョン RPG って数えるぐらいしか出てないと思うんですけど、
うん、
まあ、この2タイトルは PC エンジンの中でも結構評価の高いゲームだと私は思ってるんですけど、うん、ということでね、 PC エンジンとその 3D ダンジョン RPG というつながりでこの2本まとめて今回紹介しようということになったんですけども、
はい、
こちらちなみに長谷川さんはご存知でしょうか。
僕アウトライブを知っておりますよ。
そうですね、これはあの私が以前ね、
はい、
プレゼントしたゲームですからね。
僕が初めて所有した PC エンジンの
キューカード、そうです
よね、アウト
ライブ、ね、はいはいはい、ダブルダンジョンはどうですか。
ダブルダンジョンは全く知らなかった
でしょうね、
うん、
これ PC エンジンを遊んでた方でも知ってる方少ないんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
同じ年に出てるんですよこれどっちも
そうですね、
アウトライブの方が3月に出てて、
うん、
ダブルダンジョンが9月に出てるんですけど、
うん、
どちらも1989年に発売されてますね、
うん、
今回はそれぞれ一つずつ紹介していきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まずはダブルダンジョンの方から、
うん、
こちら1989年9月29日に PC エンジンで発売されました、
うん、
発売しているのがメサイア、
はい、メサイア、ね、
はい、これね、メサイアは PC エンジンではメジャーなメーカーですね。
うん、
たくさんタイトル出してます、
うん、
開発は NCS なんですね。
うん、
これ日本コンピューターシステムというところなんですけど、
うん、
これあの日本コンピューターシステムというところがゲームを売るために作った会社がメサイア、
ああなるほど、
なんですね。
うん、
1980年頃からメサイアというブランドを作って PC ゲームソフトに参入したんですね。
うん、
NCS がたくさんタイトル出してたんですけど、
うん、
2000年にゲーム事業から撤退しまして、
うん、
2014年に、
うん、
メサイアブランドに関わるゲームソフトすべての著作権を違う会社に譲渡しました。なので今メサイアは NCS のブランドではないと、
うんうん、
いうことになってますね。でね、このゲーム人気があることの一つの証拠として、
うん、
結構いろんなのに移植されてるんです。
あ、そうなんですね。
はい。
うーん、
2007年に Wii のバーチャルコンソールで配信されてます。
うん、
で、その後2010年にはプレステ3およびプレステポータブルで、
うん、
ゲームアーカイブスとして配信されてます。さらにその後ですね、2011年に PC エンジンゲームボックスっていうあの iOS 用ソフトとして配信されてて、
うーん、
最後2015年に Wii U ソフトとしてバーチャルコンソールで配信されてます。
なるほど。
だから Wii と Wii U 両方でね、
うん、
バーチャルコンソールで配信されてるということは、
うん、
まあそれなりの評価されてるゲームであると。
そうですね、なんかこうレトロゲームが好きな人があれまたやりたいなみたいになる、うんうんうん、タイプのゲームなんですかね。
だと思うんですよね。これだけアーカイブとして出てるってことはね。うんうんうん、で、内容としては、最初に言ったみたいに 3D ダンジョン RPG ということで、
はい、
もう世界観は剣と魔法の世界であると。
うん、
で、一つのね、大きいお話があるゲームというよりは、短いシナリオがいくつかあって、
うん、
そのシナリオを解いていくと最後に大きな話につながるみたいな展開になってまして、
うん、
全22本シナリオがあって、
うん、
シナリオごとにクリアする目的とか、
うん、
その 3D ダンジョンのマップが変わってるんですね、
うん、
で最終章っていうのは、
うん、
最終章を引いた21本のシナリオを全部クリアすると、
うん、
1シナリオにつき1文字ずつパスワードがもらえる、
うんうんうん、
で21シナリオ全部クリアすると21文字のパスワードが手に入って、それを入力すると最終章がプレイできるというシステム。
へー、それいいですね。
ちょっとなんか面白いでしょ、ね、
うんうんうん。
だからその21本のシナリオ自体はどれからプレイしてもいいんですよ。
なるほど。
バラバラに存在してて。うんうんうん、どっから始めてもよくて、
うん、
で全部クリアしたら最終章が遊べると。これだけ聞くとね、
うん、
面白そうでしょ、
面白そう。今のところ、ね、とても面白そう。でしょ、
そうそうそう。でですね、ゲーム内容としては、
うん、
不思議のダンジョンシリーズのようなちょっとローグ系っぽい感じなんです。
ログ系っぽい。
ぽい。
自動生成されるんですか？
違うんですね。自動生成はされないんです。マップ自体は固定なんですね。
うん。
各シナリオごとに。で、どこがローグっぽいかっていうと、どのシナリオも始めた時には全部レベル1になる。
ああ、そこ。
うん。
ほうほう。
で、一つのシナリオをクリアした後、そのレベルや装備品を他のシナリオに持ち越すことはできない。なので、まあ、シナリオを変えるごとにまた1から始まるということなんですけど、
うん、
ただ、ローグぽいと言ったのは、その分そのレベル上がったりするのは早いわけですよ、
うんうんうんうん、
だからそのマップの中で1からレベル上げていってもクリアできるようにはなってると。で、戦闘システムはですね、
うん、
まあドラクエのようなコマンド方式なんですよ、
うん、
戦うとか、
はいはい、
選ぶんですけど、うん、
オーソドックスなんですね。
そうそう、一見オーソドックスなんですよね、
うん、
で画面見てもらっても、まあ、3D ダンジョンなんでね、
うん、
主観視点でこう迷路を歩いていくという感じになるんですが、
はい、
このアニメーションがすごく滑らかでね、
うん、
結構ヌルヌル動く、
うん、
でそこを歩いていると敵にエンカウントすると、
うん、
でモンスターはね全て決まった位置に配置されてるんで、はい、この辺も結構独特なんですけど、
うん、
だから弱いスライムが出たとこ行って、倒して、しばらく時間が経つとまた復活するんですね、そいつ。
あ、そういう。
だからそこでレベル上げを繰り返せると。
なるほど、なるほど。
で、その戦闘方式がね、コマンド方式って言ったんですけども、
うん、
実はですね、これリアルタイムなんですね。
リアルタイム。
コマンド選択方式なんですけど、リアルタイム戦闘なんですよ。
全然わからない。
どういうことかというと、ドラクエみたいにじゃあどうしようかなーってコマンドで悩んでると、一方的に攻撃されます。
う
ん、
ああ、そういうこと。なるほど。
そういうリアルタイム。
あ、判断力に。
ただ遊んでてなんかそうだったっけって思うぐらい、
うん、
意識してなくて、だからその悩むほどね、選択肢がないんですよ。
なるほど。
言ったらもう基本攻撃攻撃連打するみたいなゲームなんで。
うんうん、
で、まあ、逃げるっていうのが簡単なんですね、このゲーム。
うんうんうん、
で、逃げるはドラクエと違ってコマンドじゃなく移動で逃げるんですよ。
ああ。
だからリアルタイムなんで、近寄ると戦闘、
うん。はあ、はあ、
で、そこでボタンを押したら攻撃。でも、逃げたかったら距離を取れば逃げるになる。しかもこれが雑魚以外のボスにも適用できる。だからボスと戦いに行って、あ、やべえ、勝てねえと思ったらすぐ逃げれる。
なるほど。
だからこの辺がね、このゲームの実は特徴的な部分ですごくカジュアルというか、よく言えばね、
うんうん、
悪く言うと雑なんですけども、よく言うとね、カジュアルでサクサク進めるゲームなんですよ。で、他にもね、特徴的なとこが、魔法も当然存在するんですけども、魔法は攻撃用のみ、回復とか補助魔法はないんです。
すごいな。
で、しかも MP の概念がないんですね。
う
ん、
え、やりたい放題ですか？
ということは、どういうことかというと、魔法アイテムっていうのを宝箱で拾うか、店で買うかするんです。
あ、そういうこと。
はい。すると魔法が使えるようになるんですが、MP の概念がないということは、
うん、
そのアイテムを一度手に入れると何回でも使える。
あ、そっち。
はい。
使ったら消えるんじゃなくて。
何回でも使えます。ただ、これを手に入れるのが結構後半なんですね。前半はほとんど魔法使えないんで、後半にならないと手に入らないんですけど、手に入れるとめちゃくちゃ強力なんですよ。で、じゃあ、さっき言った回復魔法ないならどうするんだと、言うとですね、
うん、
回復アイテム、もしくは宿に泊まって回復する、ということになりますね。
なるほど。魔法じゃできないけど、はい、アイテムはあるんです
ね。アイテムはあります。で、さっき言ったみたいに魔法っていうのが相当強くて、
うん、
一定のダメージを確実に与えられると。で、これどういうことかっていうと、うん、レベルが高くなった敵は通常攻撃を回避しおるんですよ。で、敵が強いイコール回避率が高くなるっていうことで、かなりストレスのたまる避け方しおるんですけど、
うんうん、
魔法は絶対当たる。
ああ、そうです。なるほど。
まあ、この辺もだからだいぶ雑なんですね、バランスとしてはね。うん、ただ、魔法はそのマップの後半にならないと手に入らないということで、前半からそういうバランスが崩れることはまあないと。
うん、
であとね、回復はね、さっき言った宿屋とアイテム以外に、レベルアップすると満タンになります。これたまにね、ロープレでこういう仕様のゲームあるんですけど、
ね、
これ結構便利なんですよね、
うん。
で、ヒットポイントがゼロになった場合、レベルはそのままで、はい、お金がゼロになって、そのシナリオのマップのスタート地点からリスタート。でですね、このゲーム、ゲームオーバーないんですよ。
え？
基本だから、ヒットポイントゼロになったらリスタートするだけな
の。ああ、そうか。なるほど。
ゲームオーバーになってタイトル画面に戻るっていうことはないです。
うんうん、
で、パラメーターはヒットポイント、攻撃力、防御力、回避力、経験値ってこれだけ。
うん、
で、画面に出てるのはあのヒットポイントと経験値だけっていうめちゃくちゃシンプルな UI になってて。あとはまあ、所持金と次のレベルまでの経験値いくらかとかね。あと持ってる武器何とかっていうのが、まあ画面の右側に出てて、左側にマップ画面とはメッセージウィンドウが出てるという感じの画面になってるんですけど。
うん、
ボスを倒すとシナリオクリアになってエピローグが表示されて、
うん、
でまた次のシナリオにみたいな感じに行くんですけど、でこのボスの部屋に入るのには宝箱からユニコーンキーっていうキーを取っておく必要があるんですけど、
うん、
これを見つけるっていうのが各シナリオのクリア条件なんですね。各シナリオにボスがいて、
うんうん、
ボスと戦うにはこのキーを手に入れないといけないので、まあ結局うろうろしないとダメだということですね。この辺もおそらく固定なんです、どの位置にこの鍵があるかっていうのも、
うん、
だからまあ一度遊べばまあわかるというか、
うん、なんかこうクラシックですね、全体的にやっぱ
クラシックですね、はい、
うん、
しかもその独特の仕様というかところどころね、うん、なかなか他のゲームでは見ないようなことをしてるんですが、でも基本的に今の説明で全てなんですけど、
うん、
でこれね、私は好きなゲームなんですが、やっぱりね、どうしてもネガティブな面が結構目についてですね。
はい。
とにかくね、そのシナリオが、まあ最初にね、長谷川さんが面白そうって言ったシナリオが22本あるって言ったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
これがね、バリエーション豊かだったらいいんですが、
うん、
実はすごく単調で、中身もあっさりしてるんですよ、うん。
あら。
だから、数こそ20本以上あるとはいえ、
うん、
どのシナリオでもやること一緒なんですね、基本的に。
なんかそここそね、なんていうかこう、見せどころな感じがしましたけど ね、聞いてる感じね。
おそらくね、時間がなかったとか人が足りなかったとかってとこだと思うんですけど、うん、まあ基本モンスターを倒して経験値とお金稼いで、
うん、
自分を強化していって、
うん、
ボスの部屋に入る鍵を探してボスを倒す。これを21回やるっていう。
お
う感じ。
急に作業感が、
はい。でしょ？でしょ？そうなんです。で、うん、その単調っていうところを強調してしまうのが、
うん、
BGM の少なさとか、
うーん、
敵モンスターの少なさとか、
うん、
その辺なんですね、結局。
なるほど。
はい。もうグラフィックの変化ほとんどないんですよ。だから前半で見たモンスターが後半もずっと出てくるみたいなね。
そうか。3D ダンジョン系ってどうしても変わり映えがないから、やっぱ敵で、変えてほしいですよね。
そう。敵か、あとはその背景ね。
うん。
レンガの壁が石壁になるとか。
そうそうそうそう、
ね。なんかドクロになるとかね。そういうところがいいんですけど、そうならないんです。これ全部一緒なんですね、うん、最後まで。
なるほど。
だからここら辺のせいで、
うん、
すごく同じことをさせられてる感がめちゃくちゃ強い。
あら。
で、それに輪をかけてストーリーが薄い。一応20本以上のシナリオに固有のストーリーがあることはあるんですけど、
はい。
そのストーリーが反映される部分っていうのがゲーム中では、ボスの戦闘前のセリフだけ。
ああ、そうか。
あと言えば、出現する雑魚がストーリーに合わせたものになってる。例えば、お話として魔法使いに関係するシナリオだったら、
うん、
敵に魔法使いがちょっと多く出てくるとか、まあそういう変化はあるけども、うんうんうん、他はほとんど変化がない。
あら。
ここなんです。これのせいで私も実はこのゲームクリアしてないんですね。
あら。
本当に辛いんです、途中が。やってることずっと一緒なんで、
うん。
で、こういうことがある上にですね、さらにもう一つ大きな問題がありまして、
うん、
このゲームね、バックアップメモリに対応してないんですね。
うん、
ということはどういうことかというとですね、
うん、
セーブはパスワードで行います。
出た。何文字ぐらいなんですか
気になるでしょ
気になる。
ファミコンでね、
うん、
パスワードといえば復活の呪文ですけども
、はいはいはい、
PC エンジンではですね、
はい、
パスワードといえば蘇る悪夢。邪聖剣ネクロマンサー。
そうですね。
有名ですね。これ、長谷川さんも覚えたでしょ？
はい。
これには及ばないとはいいですね。ダブルダンジョンもなかなかえぐくてですね、
うん、
まず使われてる文字、
うん、
ひらがな、カタカナ、アルファベットの大文字、小文字、数字、記号っていうこれだけの種類があるんです。
必要かな、そんな。
これ今聞いてね、アルファベットの大文字、小文字が使われてるというここが一番問題なんですけど、
うん、
どういうことが起きるかと、
うん、
小文字の O、大文字の O、
うん、
小文字の V、大文字の V っていうのが一緒に出てくるわけですよ。
うん、
どう見分けんねんと。
そうですね。今のね、現行のハードだったらもういくらでも見分けがつくんですよ。
はい、これね、当時のブラウン管テレビの画面見たことない方にはわからないかもしれないですけど、まず似た文字が多い上に書き分けが困難でメモするときにもミスるし、
うん、
ちゃんと書いた上でも自分で書いたその文字が判別できないっていうことが起こり得る上に、
うん、
そもそもモニターの解像度の問題で文字がぼやけて何が書いているか判別できないんですよ、
うん、
これがきつい。
そうですね、ブラウン管だからな。
そう。で、これね、さっき言った文字数ね。
うんうん、
文字数、パスワードの、
うん。
これ文字数正確には分からないんですよ。なぜかというとですね、うん、マップの広さに合わせて文字数はどんどん伸びていきます。
ああ、そうか。
だから、後半のシナリオに行くほど、長くなる、
うんうん。
さらにですね、このゲーム実はダブルダンジョンというタイトル。
うん、
このダブルが何かというと、二人プレイできるという意味のダブルなんですね。
うんうんうん、
二人同時プレイできる 3D ダンジョン RPG という、これがまあ一番の特徴と言われてるんですが、
うんうんうんうん、
この二人でプレイしたとき、二人分のパスワードは一人分の倍になります。
ああ
文字量二倍です。ま
あ、そりゃそうだろうけどもって感じですね。
もうこの時点で、正確に 100% メモするのは不可能という。これが。
そうか。
これが、もうこれだけでわかるでしょ。いかに困難か、このゲーム。
うん、
今ならね、
うん、
モニターの解像度とか、それこそレトロフリークで遊べば、
うん、そうですね。
セーブできますから。
セーブできますね。
何も問題ないんですが。
だからあれかな、バーチャルコンソールで出たのはいいんだな。
そうそういいんです。
うんうんうん。
だからそれだけでもね、セーブできるっていうだけでもだいぶ違うんですけど。
うん、
ただこれ今までちょっとネガティブなこと言いましたけど、じゃあいいとこね。
はい。
最後にいいとこだけ言って終わりますけど。
はい。
いいところはですね、テンポがいいんですね。
はいはいはいはいはい。
テンポが良くて、しかも爽快感があって、
はい、
ロープレイ要素がある迷路探索ゲームとして割り切れば結構遊べます
。おー。いや、だって、
はい。
二人同時 3D ダンジョン RPG なんて、
はい。
聞いたことないですよ、はい。想像もしたことなかった、そんなこと。
ないと思います、はい。
これはすごいじゃないですか。
うん。ただ、実はこのゲームの推しポイントはそこじゃなくて、このテンポよく遊べるってとこが一番実は推しポイントなんですね。
ほうほう。
で、この 3D ダンジョンゲームってマッピングをしないと話にならないんですよね。
はい、はい。
で、当然というかですね、オートマッピングなんかないんですよ。だから、まあ、自分でマッピングする必要はあるんですけども、移動に関してはですね、非常に高速で画面も滑らかなので快適なんですよ。気持ちいいんですよ、移動してて。で、戦闘メッセージも早送りできるんですね。パパパッと押したら押した分だけ早く進むんで、テンポ良くて、攻撃ヒットした時のあの効果音とかも結構気持ち良くてですね、
うん、
エフェクトも悪くないと、
うんうん、
だからサクサクっとこうちょっと遊ぶ分にはね、
うん、
敵がいたら敵に近寄って攻撃して負けそうなら引いてとかで、敵の位置一緒なんでそこでこうチクチクレベル上げてれば必ずまあ勝てるようになるとかね
うん、うん、
そういう部分での遊びやすさっていうところでは割り切ってるところはあって、それがテンポ良く遊べるいい部分にはなってはいるんですけども、
うん、
ただ後半に行くとマップは広くなるので絶対マッピングする必要があるし、
うん、
敵も強くなるんでクリアするまでのモチベーションを上げるにはちょっと工夫がいるかなと、
うん、
バランス自体は悪くないので、
うん、
この敵にこれぐらいで勝てるようになってきたらじゃあ次この敵には勝てるかなみたいなことを考えながらゲームを進めてると結構進めるようになります。
うーん、
だから私もシナリオ 1,2 ぐらいはクリアした記憶があります、
うんうん、
ただあまりにもその変わり映えのなさというか、
うん、
そこがどうしてもやっぱ辛くて、
うん、
で、さっき言ったみたいにその最大の特徴の二人同時プレイというところが、
はいはい、
ほとんどメリットがない。一番ノリでありながらも、ここは、ここのゲームが高く評価されてるポイントには何も関係ないです、実
は。わあ、企画だ、惚れ感が。
だ惜しいんです。これもうちょっとシナリオも作り込んで、
うんうんうんうん、
で、やっていけば、
うん、
問題はあるけど、他にはないプレイ感があるんですよ、すごく。
うんうんうんうん、
だから、プラス、この二人で遊ぶことの意義というものをもうちょっとゲーム内で表現できてれば、
うん、
化けてたかな、という気はするんですよね。ただ、これだけ欠点もありつつ、一部の人には評価されてるというのは、魅力はあるゲームだと思うんですよ、
うん。なるほど。
この辺はでもな、本当遊んでもらわないと伝わらないんですよね、この辺も。
なるほどね。なんかこう、はい、メサイアらしいなっていう、うん。
そうですね。すごくオリジナリティは感じますよ。
そうですよね。メサイアって、なんかこう、個性的なゲームが多いです
も
ん、ね。
多いです。本当に多いと思います、うん。他にはないゲームを作ってる感じはしますから、
うん、
そういう意味ではパッと見、ウィザードリーみたいなゲームだけど、中身は全く違うというところは、
うん、
遊んでみないとわからないとこかなと思いますね。うん、
Brightbit Brothers。
じゃあ続いてね、はい、2本目はアウトライブ、
はい、
こちらはですね1983年の3月に発売されてますね、
はい、
だからダブルダンジョンより半年早いのかな、
うん、
こちらはですねメーカーはサンソフト、
うん、
で PC エンジンのね初期タイトルなんですね、これ年代的に、
うん、
1986年にドラクエ1が発売されて以降、
うん、
RPG っていうジャンルはテレビゲーム業界でまあ一大ジャンルになってたじゃないですか、
うん、
でそこで、まあ、PC エンジンもそこにね乗っかるべく、
うん、
PC エンジン初のロープレイとして発売されたのが邪聖剣ネクロマンサー、
はい、
これが1988年1月に発売されてます、
はいはいはい、
でところがねそれ以降1年にわたって、
うん、
PC エンジンではロープレイって出なかったんですよ、
うん、
まあ、理由としてはその開発に時間がかかるジャンルであるっていうのがまあ一番大きいと思うんですけど、で、ね、うん、でその後89年になってダンジョンエクスプローラーがまあ発売されて、
うん、
その同じ月にアウトライブが発売されたと。
おー、じゃあ、PC エンジン第3の RPG。
そうですね。純粋なロープレっていう意味では、ダンジョンエクスプローラーはね、うん、アクションロープレ
なんで。そうですね、うん。
だからそのアクション要素のないロープレという意味では、第2弾ぐらいかな、
うんうん。
ダブルダンジョンが第3弾ぐらいですかね。
うん、
で、こちらもね、
うん、
移植されてはいるんです。
うん、
2007年に Wii 用ソフトとして、
うん、
PC エンジン版がバーチャルコンソールで配信されてると。
うん、
でさらに続編が出てまして、
はい、
これがね2001年9月にプレイステーション版アウトライブ Be Eliminate Yesterday っていうサブタイトルで発売されてまして、これが本当の 3D ポリゴンになってですね、
なるほど、
はい、プレイステーションなんで
、はい、
キャラクターとかの絵も追加されて、
うん、
イベントシーンもパワーアップして、
うん、
声優が喋ったりするゲームになってます。
へ
ー、だからこれびっくりしたんですよ、いや、アウトライブの続編っつって当時。びっくりしたんですけど。
そうか。十、はい、何年ぶりに出たってことですもんね。
そうですね。12年ぶりか。
ああ。
うん。
えとが一周。
いや、これびっくりしました。私、アウトライブ好きだったんで。
うんうん。
この時代に続編っつって。誰も盛り上がってなかったけど。はい。で、こちらストーリーどんなんかっていうとですね。
はい。
これがこのゲーム最大の特徴と言ってもいいぐらいなんですが。
はい。
まずその、ロープレイといえば剣と魔法のファンタジー世界っていうのがお約束なんですけど。
そうですよね。ダブルダンジョンもそうだし。
はい、そうそうそう。このアウトライバーですね。SF なんです。
うん。
しかもロボット。
うん。
で、一般的なファンタジー RPG のよくあるシステム、アイテム、ストーリーをうまく SF 設定にして落とし込んでるというところで、ストーリーなんですけども、舞台は異星人文明の遺跡が残る惑星ラフラ。帝国軍偵察局に属する主人公はラフラで進行しつつある陰謀を調査するためにインペリアルスカウトの調査員としてマースを名乗る組織の暗躍する惑星ラフラに降り立つ。そしてこの遺跡から発見された未知の技術を使ったロボット FW、
うん、
ファイティングワーカーって言うんですけど、
うん、
に乗り込み調査を開始するというのがストーリーなんですね、
はい、
なのでですね、この舞台となる惑星の滅亡した文明の、
うん、
その未知の技術を使って作ったロボット、
うん
う
ん、
違うな、これそのまま出てきたやつ使ってんな、ガリアンと一緒やな、だから
ガリアン。
ガリアンも確か掘って出てきたロボットそのまま使ってたはずなんで、
うん。
だから普通の RPG と違って、プレイヤーはロボットに乗ってると。
そうですよね。
なので、プレイヤーが剣や盾を装備するのではなくですね、
うん、
このファイティングワーカーが装備するパーツが普通のロープレイでいうところの武器になるんですね。武器装備になると。
うん
ということで、この辺がね、SF 設定がちゃんと取り入れられてるというか、うん、で、経験値がね、プレイヤーの経験値じゃなくてですね、
うん、
こちらもファイティングワーカーが攻撃と防御を覚えていくっていう設定になってて、
うんうん、
コンピューターラーニングシステムっていう設定なんですよ、これ。だから戦っていくにつれて、機械が戦い方を覚えて成長すると。
うん、なるほど。パターン学習みたいな感じ。
そうですね。AI みたいなものですね。はい。で、ファイティングワーカーは攻撃と防御を覚えていくって言ったんですが、
うん、
攻撃防御それぞれにレベルっていうのは持ってまして。
そうなんですよね。
そうそう、これ変わってるんですよ。
うん、
AL っていう攻撃レベルと、うん、DL っていう防御レベル、二、うん、つがあって。で、AL は敵を倒した時に経験値がもらえて、
うん、
DL はダメージを受けたら経験値が入るっていう風になってて、
うん、
これもなんかたまにこういうロープレイありますよね。攻撃されるとなんかこう、
はいはいはい、
最大ヒットポイント上がるとかね、
うんうん、
あの感じに近いのかな。で、この敵の DL、
うん、
防御がね、こっちの AL 攻撃より10以上高いと一切攻撃が当たらなくなる、
うん、
っていう風にもうかなり割り切った設定になってて、
そうですね、割り切ってる、
あの半端に1ずつ与えるとかじゃなくて、
うん、
一切当たらないと。で、こうなった場合は自分の攻撃力 AL を上げて、
うん、
もう一回再戦するしかないと、
うん、
まあ、こういう感じのゲームバランスになってるんですが、あとは、はい、まあ、戦闘をわざとこう長引かせて、
うん、
敵から攻撃を受けることで、
うんうんうんうん、
DL を上げていくと、
うん、
で、こうすることで、まあ、DL 自体はどんどん上げられるし防御力が上がっていくんですが、うん、結局、さっき言ったみたいに AL が低いと相手に攻撃与えられないんで、
うん、
ちゃんと AL も上げないといけないと、
うんうん、
いうところが、まあ一応バランス取ってるんだなと。
そうですね。DL ばっかり上げてて、
そうそう。
AL 低くても1ずつ与えられれば、時間かければ勝てちゃうからね。
そうなんです。それって全然かっこよくないし、面白くないですからね。
うんうん、
だから一応この辺は考えて作られてるんだなと思うんですけど。で、これね、不思議なのが、
うん、
普通のロープレイでいうヒットポイントね、
うん、
いわゆる体力がシールドエネルギーっていう数値であるんですけど、うん、
はい、
これがなぜか DL ではなく AL に依存して上昇するようになってるんですよ、
うん、
で、これも多分今言ったバランスだと思うんですけど、
うんうん、
DL は上げやすいんですね、
うん、
我慢してり上がるから、
うん、
だからそこに体力依存させると簡単にヒットポイントが上がりまくってしまうと、
うん、
いうことで多分 AL に依存してシールドエネルギーが増える仕様になってるんだなと考えられます、
うん、
多分
どうでしょうね。
だって不自然なんですよ。普通防御力上がったら
ね、
そうそうシールド上がるやんって思うから、ここ感覚的じゃないんで多分すごくシステム的な理由があるんだろうなと、
うん、
でですね、あとはね、ロープレイといえばお金、
うん、
お金の概念ね。これパーツ買うのにもやっぱお金が必要なんですよ、この世界でも、
はい、
で、じゃあこれお金どうやって稼ぐかっていうとですね、出てくる敵っていうのが、
うん、
これもね、滅んだ文明が残したロボットがうろついとるんですよ、ダンジョンの中を、
うんうん、
で、それを倒すことでそのロボットに懸賞金がかけられてると、
うん、
で、その懸賞金を街でもらってお金を稼ぐという設定になってます、
うん、
なので、
はい、
ダンジョンで途中でやられて、
はい、
自動的に街に帰ってしまった場合は、
はい、
お金はもらえません。
そうなんですよね、これね。
ここも独特というかね、
うん。
ちょっとゲームっぽくはありますよね。ボードゲームっぽいというかね。うん、ダンジョンの中で敵を倒してもちゃんと生きたまま街に戻らないとお金はもらえないよと。
うん、
いうところはちょっと面白いなと思うんですけど。
うん、ドロップね、うん、してるわけじゃないから。
そう、そうそうそうそう。
うん。だからこれは設定的には納得できるんだけど。
そう、設定的にはね。
ただなかなか厳しいですよね。
わかる。厳しい、
うん。
結構無理できないんでね。
うん、
ただ、この設定のおかげで世界の中で暮らしてる感は出てるじゃないですか。
うん、出てますね。
ちゃんとロボットで出撃してね。
うん、緊張感がありますよね。
あ、そうですね、うん。確かに。
生きて帰らなきゃって思うから。
そうそうそうそうそう。ね。なんか、そういうそのリアリティはちょっと感じるなっていう気はして。
うん、
確かにその敵倒して敵がお金落としたっていうのはすごく不自然ですからね、やっぱり。っていうのがまあ、世界観とその、ゲームシステム的な部分なんですが、
うん、
これ戦闘システムはもうさっきのダブルダンジョンと同じくコマンド選択方式でね、
うん、
で、まあ戦う時にどの武器使って攻撃しますかみたいな感じで攻撃するんですけど、
うん、
まあこのゲーム私の一番のおすすめポイントがですね、
はい、
もう始まってすぐわかるかっこいい画面。
うん、
3D ダンジョンってことでね、当然一人称視点なんですけども、
はい、
このゲームはですね、その一人称視点がパイロット視点なわけです。
うん、
ということはどういうことかというと、コックピットに乗ってる視点になってると。
そうなんですよね。
画面のね、半分以上がね、コックピットのメカがこう、 見えてる状態の画面、
うんうん、
その真ん中にこうロボットのカメラを通して見た画面がモニターに映っているという体になってるわけですよ、
うんうん、
でもこれがねもうめちゃくちゃかっこよくてですね、
うん、
でこのかっこよさが一番わかるのが一番最初のとこゲームスタート時なんですよこのゲームスタートすると今こういう状況だからあなたはこういうことするんだよという説明があった後で、
うん、
このロボットファイティングワーカーに乗り込むと、
うん、
で乗り込んだらですねコックピットは最初真っ暗なんですよ、
うん、
でそこがじわーっとこう明かりがついて、
うん、
コックピットが浮かび上がってくると。でそこで BGM が鳴り出してコックピットのランプがパパパッと突き出して、
うん、
ハッド画面にメッセージが出てくるとビビビビッと、うん、でこの FW の起動コードを登録してくださいっていう入力画面が出てくる。
出ますね。
もうこれがねめちゃくちゃかっこよくてこのロボ登場シーケンス、
うん
が再現されてるっていうのがもう感動してね、当時。
だからちょっとパトレイバーっぽいですね。
そうですね。
うん。まあ、他のロボでもこういうのあると思うけど。
あるあるある。で、この演出自体、もうどう考えてもね、確実にロボット好きな人が作ってますね。
そうですね。
うん。うん、もう、ツボを押さえてるというか。
うん。
で、この時にね、入力する起動コードってやつなんですけど、
うん。
これはまあ、ロボットに自分の好きな名前つける的な感じであるんですが、
うん。
後々、パスワードの入力の時にも求められるんで、
うん、
覚えやすいものを入れといた方がいいです。
あ、そうなんですね。
あの、ややこしい名前入れるとね、実は後で大変なことになります。はい。まあ、これは後でまた説明しますけど。で、小ネタなんですけど、この時にですね、起動ネームをすべてあーを入れる。
うんうん、
あーとかよくあるじゃないですか。勇者、うんうん、あーとかね。全部名前あにすると、BGM が間の抜けた曲に差し替わる。
へぇ
っていうお遊びが入ってるらしいです。
へぇ
だそういうことしないでね、そういうことしたらかっこ悪いよと。で、あとはその、この SF 設定っていうところで、男女の中の表現が、
うん、
ファンタジー RPG だったらね、洞窟とか石積みの壁になるところが、
はい、
トンネルの中の照明のようなこうライトがついてて、
うんうんうん、
メカニックな通路っていうのもすごくかっこいいんですよ。
うん、
そこをこう、メカしいコックピットでね、
うん、
進んでいくという。で、この時にですね、このゲームのもう一つのこう大きな特徴なんですけども、
うん、
移動する時のアニメーションがぬるぬる動くんです、これ。
あれすごいスムーズ
ですよ、ね。これびっくりしたでしょ、これ。
うん、
これ 3D じゃないですからね。
これね、多分当時だったら10倍ぐらい驚くと思う。
いや、もう度肝抜かれました、だから。
ですよね。これ相当すごいなと思
う。そうそう。乗り込んだ時の演出プラス、動き出した時に、うん、え、どういうことこれと思って。
うん。
びっくりしたでしょ、長谷川さん見た時。
うん。この FW っていうのは、
はい、
ローラーダッシュしてんのかっていう感じのスイーって動くんですよね。
そうそうそうそう。
うん。
だからさっき言ったね、ダブルダンジョンもね、結構ぬるぬる動くんです。
うん。
もうそれにも増してね、このアウトライブは、うん、なんていうんでしょうね、ドット絵で動いてる感じしないぐらいなんかぬる。
あの、角曲がる時のスムーズさがすごいんですよね。
すごいでしょ。
うん。パカパカしないんですよね。
そうなんです。ここもね、すごくこのゲームの見どころの一つなんですけど、
うん、
で、この後ね、敵とエンカウントするときに、
うんうん、
これ敵見えないタイプなんですね、
うん、
で、ランダムエンカウントなんですけど、
うん、
エンカウントすると突然画面にコウーションって出る、
うん、
警告が出てで BGM が変化します、
うん、
で、ロックオンっていう表示がピッピッって出た後に遠くにいる敵がギュンって拡大されて、
うん、
敵の名前とかステータスがパパパパパパッと出るんです。
出る。
で、キュンってまた敵が元に戻って戦闘が開始するっていう、この演出もまためちゃくちゃかっこいい。
あれいいですね。
うん。
うん。
これがやっぱその普通のロープレと違って、メカだからこその演出。
うんうんうん。確かに。
で、
うん、
この時に敵がね、前じゃなくて横とか後ろにいる場合もあるんですね。このゲーム。
うん。
で、その時はギュッとこう回転して敵を正面に捉えてからこの演出が入る。
うん。
いうところもまあ、かっこいい演出になってるんですよね。うん、ただですね。この実は演出だけ見るとかっこいいんですけども、
うん、
この辺から怪しくなってくるんですが、
うん、
このゲームですね、残念ながら自動マッピングはないんですね。
そうなんですよね。
お約束というかですね。で、私このゲームもダブルダンジョンもクリアしてないんですよ、
うん。
で、このアウトライブなぜクリアしてなかったのか、久しぶりになって思い出したんですが、
うん、
マッピングが必須であるというところなんですね。
これ必須ですね。
はい。
これは必須。
わかったでしょ
う。ちょっとこう、ランドマーク的なものもないから。
そう。あのですね、これやった人ならわかると思うんですが、うん、マッピングなしでこのダンジョンを歩くことは不可能です。う
ん、ちょっとね。で、マッピングしても、
はい。
かっこいいんですけど、さっき言ったエンカウントした時の振り向き演出のせいで、
そう。
自分がどっち向いてるかわかんなくなるんですよ、これ。
そこなんです。まさに、 これがですね、演出としてはかっこいいんですが、マッピングにとっては最悪な仕様なんですね、これ。
そう。あれ、倒した後、せめて元に戻ってほしい。
でしょ？
うん。
これどういうことかっていうと、だから、例えば街を出ましたと。
はい。
で、街出てまっすぐ歩いたらエンカウントしました。
うん。
で、その時に敵が後ろにいました。
はい。
ギューンって後ろ向いてね、戦った。はい、で、敵に勝ったと。うん、よし、先進むぞって進むと街に戻るんですね。
そういうことですよね。
これがですね、もう頻繁に起こるわけですよ。
そうなんですよ。うん、
で、ダンジョン内の景色っていうのが、もうどこ見ても同じで、
うん、
さっき長谷川さん言ったみたいに、目標になるものなんか何にもなく、
はい、
なのでね、常に方向をチェックしてないと、マッピングすらまともにできないです、このゲーム。
できないですね。ドアがあっても、ドアの絵はなく、
そう、そう。
手前に行くとドアって表示が出るんですよね。
そうなんです。ウィンドウが。そうなんです。
だから、いや、本当に目印ないんですよね。
そうなんです。で、さらにですね、現在地を示すもんも一切ないんです。
ないですね。
だから、地図を書いてても、地図を間違えるんです。
うん、と思う。
で、ここでも、そのさっき言ったヌルヌル動くのが弊害になってて、
うん。
一ブロックずつね、バカッ。バカって動く方がマッピングはしやすいんです。
なるほど。確かにそうですね。うん。
はい。なので、別の道かなと思ってたら、すでに通った道とか、知らない道に迷い込んでたなんてことがザラにあるんですね。
うん。
しかもこれが、一番最初のマップからこういう難易度になってるんで、
うん。
私はだからこの一面目以降進んだことないですね。
うん。
はい。ちなみに、プレステ版はオートマッピングありです。
いやー、これなー、欲しいなー。
ね、惜しいでしょ。
個人的には、
はい、
このドットの絵で、
はい、
DS 出て欲しかった。
わかるわかるわかる。
上下画面で、下マッピングで。
うん、ああ、かっこいいっすね。
うん、上マッピングでもいいですよ。
めちゃくちゃ DS 向いてますね。確かに。うん、
向いてると思います、これは。で、まあ、プレステの画面見てないですけど、
画面はね、絶対ドットの方がいいです。
そう、ドット。との、コックピット画面も、
うん、
もっとこう、パターン作れれば、
そう。
もっとかっこよくなるじゃないですか。うん、当時としては、うん、ヒューカードとしてはもうすごくいいものを作ってると思うんですが、DS ぐらいのパワーでやってくれると、
うん、
もっと面白いんじゃないかなっていう。で、世界観も面白いし、
いや、そうなんですよ。
僕ね、結構ね、
うんうん、
なんか、ちまちま遊ぶのにおもろいな、このゲームと思って、
うんうんうんうん、
レベルね、8ぐらいまでに、
あ、すごい。
してるんですけど、
すごいすごい。うん、
とにかく不親切。
わかる。そうそうそう。
アイテムが何の役に立つのか、わかんないんですよ、はい。
そうですよね。
裸ソフトとしてプレゼントしていただいたこともあり、
うんうんうん、
そして、アウトライブが、検索しても資料が出てこないので、
うん、
説明書の画像とか一切出てこないから、わかんないんですよ。で、
そう
ですよね、普通ドラクエとか、よくあるロープレだったら、武器屋に行って、
そうね。
説明聞けたりするじゃないですか。
そうですね。この武器はこういう風に使うとかね。う
ん、一切わからない。
ストイックですよね。
買って使ってみるまでわからない。で、お金が、本当に増えない、このゲーム。
そう。結構シビアなんですよね。
全然。
お金。
何言ってんのって値段なんですよ。
そうそうそうそう。結構世知辛いんですよ、この世界。
すげえ奮発して買ったレーザーガンが、
うん、
最初から持ってるバルカンより弱かった時のショック。
ですよね。
なんでって、これ、1500もしたけど。
これね、一応フォローしとくと、
はい、
属性が存在するんですよ、このゲーム。
そうなんですね。
ダンジョンが、4色に分かれてると。
はいはいはい。
まあ、4種類のエリアに分かれてるんですね、ダンジョンが、
はい。
で、それぞれまあ、アイスフィールド、マグネットフィールド、ファイアーフィールドみたいな感じで分かれてて、
うん、
で、それぞれのフィールド内では敵味方ともに影響を受けるんですよ、
うん。
だから、ある武器が使いにくくなったり、使いやすくなったりっていう変化が訪れて、そこでこう武器を選択して、
うん、
適切なものを選んで戦うっていう戦略が遊びの一つなんですけど、
うん、
そこの説明がなくてね。
ない。
うん、
まだね、銃はそれでいいんですけど、
うん、
カスタムパーツの意味がわからない。
はいはいはい。そうね。そうそうそう。
シャフとか、まあ、わかりますよ。わかるけど、
はい
はい、
うん、
僕が小学生だったら、
はい、
わかんないから、
ね、それ
は。
はい。今ならね、多分これ、あ、これやると素早さが上がるのかなとかね。
うんうんうん。
うん、わかるんですけどね。
だから、説明出ないなと思ってて。
はい。
で、なんせ PC エンジン初めてじゃないですか。
はいはいはい。
で、PC エンジンのコントローラーが、ボタンがいくつあるかも知らないわけです。僕ね、だから、もしかしたら、レトロフリークのコントローラーの割り当てが、
はい。
入ってなくて、
はい。
本当は説明が出るボタンがあるのに、
ないないない。
オフになってんのかなと思って。
すごい考えてる。うん。
コントローラーの設定を見に戻って、
はい。
いや、全部オンになってるなと思って、はい。あの、
PC エンジンはちなみにボタン2つですから。
うん。1と2ですよね。
はい、はい、1と2です。はい。うん、
いやー、ほんと説明なくて、ただ面白いと思ったのが、うろうろしてレベルを上げるじゃないですか、
うん、
でその後街に戻って、
うん、
サロンだったかな、
そうです、そうです、
人がいるところで話をすると、
う、うん、
なんかちょっと因縁つけてくる人みたいのがいて、
そう、
そしたらその FW に乗り込んだ後の選択肢として、うん、ダンジョンに出てくるの以外にデュエルっていうのが出てくるんですよね、
う
ん、
そうです、
で対 NPC 戦みたいのをやって、
そう
です、勝つとお話がちょっと進む。
そうなんです。実はね、このゲームのストーリーはそこなんです。
うん、
街がね、いくつかこのゲーム存在してて、
うん、
で、その街っていうのがダンジョンとダンジョンをつなぐ中継地点に街があるっていう設定なんですよ。
うんうんうん、
で、その街ごとにそこで有名なパイロットがいると。
うん、
で、そいつらがいちいちこう絡んできてね、お前があの新人パイロットかみたいな感じでね、
うんうん、
絡んでくるんですよ。よくあるね。うん、で、そいつらと戦ったり交流したりしながら、実はこう大変なことが起きているっていうストーリーが進んでいくというね、結構熱い展開ではあるんですけど。
そうなんですよね。で、うん、彼らを倒すと結構な額が入るんですよ。
うんうん。そうそうそう。
だからここで強くするんだなっていう、うん、まあ、なんとなくのこう、仕組みは分かったんですけど。
うん。
うん、
そうそう。んでね、このデュエリストって言われるんですけど、こいつら、うん、でこの人たちはすごくストーリーに関わってきてて、
うん、
まあネタバレになりますけど、これゲームクリアした後に、
うん、
このデュエリスト全キャラがちゃんと一人ずつ出てきて一言ずつメッセージ流れる。
え、いいな。
これがね、結構熱い。お前ならきっとやると思ってたぜとかね。
ああ、いいですね。
いろいろね、一人ずつちゃんと個性に合ったセリフを吐いていくというね。だこの辺はね、結構ちゃんと作られてて、
うん、
世界観とその、そこに暮らしてる人たちっていうのが垣間見える演出にはなってるんですよ。
うん
うんうん、ただ、他の部分が辛い。
そうなんですよね。
辛い。
いや、これもうほんと DS で出ればよかったのになぁ。
もったいないでしょ、なんか。
うん。街も、
うん、
新しい街行っても、一切絵が変わらないから、
そうそうそう、
行ってんだかどうだか分かんないんですよ。
そうですよね。
そういうところを保管していければ、
うん、
面白かったん
で。いや、めちゃくちゃいいですよ。この世界観とこの設定って今でも全然いけると思うんで。
いや、世界観面白い。
でしょ？
ちょっとかっこいいですよね。
いや、めっちゃかっこいいんですよ。で、このロボットに乗ってその、うん、3D ダンジョン進むっていうのがすごく合ってるんですよね、
うんうん、
コックピット視点で 3D ダンジョンってもうぴったりなんですよ、
うん、
そもそもが主観視点なんですね、それが、
うんうんうん、
そこも合ってるし、
うん、
ロボット強化していくのも楽しいしね、ちょっとこの辺、うん、アーマードコアの 3D ダンジョン版みたいな感じで作ってくれたらね、すごい面白いのになとは思うんですけど、
うん、
まあ、こういうちょっとところどころの問題点でゲームとしては最後まで進めるのはなかなか根性がいる感じになると、
うん、ですね、
これだから辛いのがね、まあ気合い入れてマッピングしたとしても、
うん、
マップを見たとしても迷うんですね、このゲーム。
でしょうね。
これ迷うと、うん、さっき言ったあの向きが変わる仕様のせいで、
うん、
本当に疲れるんですよ、
うん。
だからせめて自分が向いてる方向だけでもね、画面に表示されてればよかったんですけど、
うん、
本当惜しいんですよね、そこが。
なんかルーラ的なね、街に帰れるものもないでしょうしね、うん、これきっとね。
ああ、そうか。なかったか。
わかんないですよ。アイテムであるかもしれない。ただ説明ないから。今んとこ僕はわからん。
そうか。いや、惜しいですね。
うん、
あの、さっきのダブルダンジョンは、まあ問題もありつつも、ゲーム部分は結構サクサク遊べるという感じになってて、うんうんうん、序盤のダンジョンはですね、マッピングしなくてもある程度覚えられるぐらいの広さしかなかったんで、
うん、はい、
まだ遊びやすいと思うんですが、このね、アウトライブはね、マッピングが必要な上に、それでも進みにくいという、この、
うん、
ところがすごく問題があってですね、世界観とかグラフィックは本当素晴らしくてですね、音楽もいいんですよ、このゲーム。
音楽いいですね。
もう音楽もかっこいいんですよ、すごく、
うんう
ん。本当にいいとこたくさんあるんですけど、致命的なところでね、問題があってね、うん、惜しいんですよ、
うん。
ただまあ、この PC エンジンユーザーの中では、非常に評価の高いゲームの一つだと思います、
うん、
これもね、
うんうん
うん。惜しいとこもありつつ、
うん、
まあ、だから、長谷川さんにプレゼントしたんですけど、
うん、
一度やってほしかったんで
、うん。
やってもらわないとね、わかんないんですよ、これ。
うん、いや、本当に迷うなと思って、
はい、
長い一本道を行ったり来たりしてレベル上げてるだけですからね、僕
は。わかる。そう、うん。そうなるんです。私もそうなりました。もう本当に。ちょっと曲がるとね、角曲がったらもう途端にわかんなくなるんで、うん。
別の色のエリア行っちゃダメ。
そうそう。もう本当そうっすよね。
黄色いとこにいるんだったら、うん、黄色から出なければ、うん、ワンチャン帰れる。
いや、ある意味、そのダンジョンを歩いてる緊張感半端ないけど
ね。そうなんですよ。それと、途中でも言った、その、懸賞金システムのせいで、
うんうん、
本当に生きて帰らなきゃ話にならないんですよ。
そうですね。
うん。
いや、んでね、途中で言ってた起動コードね。
はい。
簡単なのにしといた方がいいよと言ったのはですね、
うん、
このゲームもあの、セーブはパスワードで行うんですけど、
はい。
カタカナで40文字。
はい。
入れるということで、これもなかなか難易度高いんですが、
はい、
そのパスワードを入れる前に、
はい、
起動コードを入力してくださいって言われるんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
必要かな。
で、ここで、いや、だこれもね、多分演出かな。
そうでしょうね。
自分のロボットであるというところの演出かな。
うんうん、
なので、ここで考えなしに最初にすごく複雑な名前を入れたりすると、あれ、うん、俺起動コードなんて入れたっけって、実は起動コードを確認する場所がないんですよ。
なるほど。
画面の。
すごいな。
ステータスとかで確認できないんで、ある意味パスワードなんですよ、これ。本当の意味で。
ですね。
だから簡単なのにしとかないと再開するのも大変ということですね。
うん、
はい。本当クリティカルにね、ちょっと残念なところがあって、
うん、
惜しいゲームであるんですが、一見の価値あります。
うん、
本当見てほしいし、
うん、
できるなら遊んでいただけたらね、雰囲気伝わるかなと。
ね、できれば、はい、石油王とかが遊んで、トレードっつって、インディーゲームとして、どこかが。
まあだから、ワンチャンあるなら、プレステ版をね、遊んでみるっていうのも手かもしれない
ですね。そうですね。
うん。
プレステ版は、オートマッピングなら。
そうそう。まあ、個人的にはね、グラフィックはね、ドット絵の方が断然かっこいいと思うんですが、うん、ただゲームの遊びやすさはね、プレステ版の方が断然上がってますんで、
うん
はい、そちらおすすめかなと思います。
はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、長谷川さんのゲーム進捗の方いかがでしょう。
はい、スイートホーム終わったので、
うん、
新しいゲームを始めたいんですけれども、
はいはい、
生まれて初めてヒューカード買いまして、
うん、出た。じゃあ2本目ね、はい、ヒューカード。
そうです、2本目のヒューカードでこれから遊んでみようと思ってるゲームがですね、
うん、
ネクロスの要塞。
お、いいじゃないですか。いいの買いましたね。
でしょ
う。うん。
で、実はね、3枚目も買ってあるんですけど、
うんうん、
ソンソン2を買ったんですけど、2あるんだと思って。
ああ、そう、あ、ありますあります。
はい、知らなかったので、ちょっと買ったんですけど、まあ遊んでみるのはネクロスの要塞。
ああ、いいじゃないですか。ネクロスの要塞。長谷川さん、ネクロスの要塞知ってます？
あのですね、知ってるんですけど、
うん。
知らないんですよ。
そっか。長谷川さん、びっくりマンの人やもんな。
そうなの。
うん。
ものは知ってるんです。
うん、うん。
もちろん存在してたのは知ってる。
うん、
で、当時、うん、二三回買ったことがある。
私結構集めてたんですよ。
あ、そうなんです。
私実はネクロスの要塞好きだった。
うん、
びっくりも集めてなかったんですけど。
というわけで、
いい
でね、ネクロスの要塞っていうのは、
うん、
1990年4月20日に発売されたヒューカード、うん、PC エンジンのゲームで、
うんうん、
アスク講談社から出てる。
そうやったな。
ジャンルは RPG という。で、これ元ネタがですね、今ちょろっと話してた、
うんはい、
ロッテのおまけ付きチョコスナックネクロスの要塞なんですね。
ねはい、ビックリマンが売れてね、
はい、
ビックリマンに続けということで、
はい
うん、
食玩ってやつですね。
そう、そうそう。
うん、あれ、まあ、さらなる元ネタは多分、うん、ヒーマンっていう。
ヒーマン？
海外のおもちゃで元ネタになったようなのがちょっとあるんですよ。
うんうんうんうん。
世界観が似てるやつが、
ね。なるほど。
うん、多分それのオマージュというか、まあ、
うんうん、
インスパイアされてやってたのかなと思うんですけど、ちょっと驚おどろしい絵作りのファンタジーなんですよね。で、あれ、箱がバラバラにするとなんかマップみたいになるんです
か？そうそうそうそう。遊べるんですよ、確かに、ね。ゲームになってんちゃうかな。
そうそうそう。で、キャラクターカードとかアイテムカードとか入ってるんですよね。
そうそうそう。すごいお得なんですよ。
うん。そうなんですよ。ただ僕は、当時、ほとんど買ったことがなくて、 ずっと気にはなってたんだけど、やっぱりビックリマンの人だったから、
うんうん、
まあそっちで手一杯みたいな感じだったのかな。
うんうん、
まあ買ってなかったんですけど、少し前に中古ショップに行った時に、
うんうん、
ヒューカードでネクロスの要塞を見つけたんですよ。
ええの見つけましたね。
で、こんなん出てたんだと思って。
うん、
で、あ、これやれば、そのネクロスの要塞を学べるじゃんと思って。
う
ん
う
ん
どうかなそれは。わかんないですけど。
一応、食玩の大魔神ネクラーガ編っていう、
うんうんうん、
1段から4段に当たるところがベースになってるらしいです。
ああ、なるほど。そうかそうか、はい。じゃあ、確かにね、一通りキャラ出てきてね。
うん、うん。
わかるかもしれないですね。
どういう設定なのかなっていうのがわかりそうなので、ちょっとこれやっていこうかなという感じですね。うんうんうんうん、で、うん、ちょっとちょっとだけやったんですけど、
うん、
ドラクエ4とかと同じようなザッピングシステムっぽいですね。
お熱い、
うん、
いいじゃないですか。
全7章で、
うん、
オムニバス形式って言えばいいんですかね。
うんうんうん、
なんかね、一回大きい戦いが済んだ後の話みたいなんですよ。
なるほど。
で、チリジリになったその当時の何人かの英雄みたいなやつが、
うん、
多分再集結する話だと思うんですよ、
ね。おー、いいですね。うん、確かね、私、まあ、実はゲーム遊んだことないんですけど、
うん、
評判はいいですよ。
見たいですね。
うん、
で、これね、
うん、
まあ、遊ぶ前にちょっと評判を見たときに、
うん、
確かに川崎さんが言うように良くて、
うん、
僕がすごい惹かれたのは、
うん、
オーソドックスなスタイルの RPG って書いてあったん
ですよ。なるほど、そこか。いいですね。でもね、うん、いいことじゃないですか。
これやりやすそうだと。
うん、
で、特徴は、
うん、
膨大なアニメーションパターンって書いてあったんですよ。
お、PC エンジンのゲームでは売りですよ。
うん。
邪聖剣ネクロマンサーもめっちゃ動きましたからね。
うん。で、ちょっと遊んでみた感じ、
うん。
めっちゃ動く。
でしょ
う。でね、ちょっとね、
うん、
今川崎さんが思い浮かべてるめっちゃ動くとは違うんです。
ああ、そうなんですか。
あのですね、
うん、
めちゃくちゃ走ってくるんですよ。
走ってくる？
あの、普通、エンカウントしたら、
うん、
ポンってそこにいるじゃないですか、
うんうん。
ドラクエだったら奥にスライムがいるじゃないですか。
はいはいはい。
このネクロスはですね、
うん、
オークが現れたっつったら、
うん、
走ってるアニメーションでオークが、
うん、
それこそ何回か前で話したキャプテン翼みたいに、グイーンって走ってくるんですよ。
めっちゃ面白いじゃないですか。
うん。で、オークが2匹現れたっつったら、
うん、
ウィーン、ウィーンって
。めっちゃ面白い。
で、
うん、
敵は右から左に入ってくるんですけど、うん、
はい、
じゃあ自分左から右にウィーンって入ってくるんですよ。
へー、
めっちゃ動く。
そんなんやったやん。
これ当時見たらすげーって思う。これ迫力がある。
そんなゲームやったっけ。
これちょっと一度ご覧ください。
見ます見ます。ちょっと見てみます。
うーん、
じゃあそれをこれからやっていくと。
はい、やっていこう。
じゃあちょっと長そうですね、ロープレイヤーから。
どうかな。でもこの時代のロープレイって、
うん、
そこまでじゃないかなとは思う。
いやー、
多分スーファミとか行っちゃうと本当に長いと思うんですけど。
わかんないっすよ。まあまあ、でもちょっと楽しみにしとこう。私もね、遊んでないやつやから。
うん、いやー、でもこんなん出てたんですね。ビックリマンはね、出てるから。
そうそうそうそう。うん、そうかそうか。じゃあ長谷川さん、ついに PC エンジンのゲームを遊ぶようにな
りました。
いやー、よかったな。レトロフリーク買ってよかったですよ。
うん、ね、
ぜひぜひ、
はい、
いやー、楽しみですね。ちょっと、
ね、
全くね、
うん、
スイートホームとは違う感じですけど、
うん、結構手薄なんじゃないかな、ここは。ここは聞いてる方でも。
いや、ネクロスはでも評判良かったからな。遊んでる人結構多いかも。
いますかね。
どうかな。でも、あ、でもそうか、キャラクターもんやもんな。
うん、ぜひ見守っていただきたい。
そうですね。はい。私もじゃあ楽しみにしておきます。
はい、やっていこうと思います。
はい。じゃあ、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ステージ53、
はい、
ダブルダンジョン&アウトライでした。
はい、
いやー、ネクロスの要塞楽しみやな。
もう PC エンジンで今回固めましたからね。
素晴らしいですね。いや私だけが嬉しいですけども
。いやいやいや、まあ、これから本当 PC エンジンファンは多いっていうのが、
ね、そうですね、
分かりましたから、
はい、これから聞いてる方もね楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、
はい、じゃあ今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。